マネー。西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエア比嘉浩司と。
こんにちは、アシスタントの牧林理香です。ここからの時間はザ・マネー・フライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて、この時間の日経平均株価は20円50銭安い33,466円。
安いんかいな。
はい、39銭 0.09% の下落。トピックスは 6.99 ポイントのプラスと 2381.87 ポイントとなっています。さあ、今日から12月1日と。
早いですね。今日12月 の月間のね、
はい、
あのシーズンあるのあれ持ってきたりしてるんですけど、まあ、12月ちょっとねやや変則的で難しい相場なんですね。でみんなあのクリスマスラリーって言うんだけど、
はい、
まあ、本当のクリスマスラリーっていうのは何なのかっていう話もしたいと思うんですけど、まあ、昨日なんかニューヨークダウだけ上がって
すごかったですね。
あれ、セールスフォースが結構効いたって言うんだけど、まあなんだか知らないけどね、自社株買いがめちゃくちゃ出てるっていう話ですね。
あと、まあ、ここに来てね、
うん、だからまあ利下げ利下げって前のめりにつんのめってるんだけど、あんた利下げなんかして株下がったら大統領選挙できまへんでと、いうことだと思うんですけど、なんかね利下げってなんでするんだと、不景気だからって言っとるんですよ。でまあ、不景気の株高っていうのはね、
はい、
まあ、民主党が PK をするんであるだろうっていう読みでやっとんだけど、実際不景気になったら本当に利下げとかそんなになったらドルは下がっちゃうというのがポイントだと思うんですけど、
はい、うん、ね、そのあたり今日はパウエルさんが大学のイベントでお話しされたりする機会があるということで、
なんか踏み込んだ発言するんですかね。
いや、大学だからしない、しないような私も気がしますね。
だけどこのところ出てくるのがみんな何だっけ、もう利上げ打ち止めみたいな人ばっかりでしょ
と思ってたら、昨日割とちょっと高っぽかったですよ。
だから、まあ、バランスは取っとるんだろうけど、ちょっと市場がね、私は前のめりに、まあ、シーズナル的なね高揚感もあると思うんですけど、ちょっとはしゃぎすぎて
怖くなっちゃうような、ね、感じもしますけれども、
なんかそんな大した材料が出てね金利下がっとるんだったらいいんだけど、別に何も出てねえじゃないかよと。
その通りなんです。まあ、多分だからそういう意味では徐々に参加者も減ってきてるし、ボリュームも今ないでしょう。
言ってるじゃないですか、番組の 1,2 週間ごとに見方がコロコロ変わる、うん、FRB もだから一体何をやってるんだろうと、
はい、
いうね素朴な疑問があるんですけど、
はい、ボラティリティという面ではちょっと落ち着いてきたような感じもするんですかね。景色がどうなのかというところです。
ボラティリティっつったらもう株のボラティリティがなくなっちゃって、はい、ビックスとか、うん、あとプットコールレシオもねもう誰も下げに構えてないと、うん、まああんまりねこういう浮かれてる時は逆に注意が必要かなという気がするんですけどね、うん、
はい。そして日賀さん、ドル円は今148円の1011というところですが、またちょっと円安方向に来ましたね。
だから結局方向感なしですよね。146円台も入ってたなっていうふうに、うん、まあ、これまでのドル高の反動という言い方もできなくもないよねという感じでも見てたんですけど、まあ、その分だから多分流動性なかったし、ある程度だから今年って本当に債券ディーラーってボロボロに負けてて、それでまた来年3月に早ければ1回目の利下げ、そんなのになんでポジション張れるのかなって、それにつられてまた金利低下。
11月はむちゃくちゃ債券上がったから金利低下したから、まあ、稀に見るね待望闘争場と債券。
いや、だから話半分ぐらいで、まあそういうふうにマーケットは見てるんだ、でも私はこう見ようかなぐらいな感じの感覚で見ないと、それにつられてるとまあちょっとね、
足が外れる可能性あるよね。
だから今回なんかは特に東京時間の朝からずっと下攻めるんだけど、うん、結局そこでショート振ってまた昨日あたりで巻き戻されて、
はい、
ああっていう感じなんじゃないかなっていう気はしますけどね。これで今じゃあポジションをねしっかり張って動くかっていうと、はい、そんな時期ではないというふうには思いますけど、
うん、
もうだって参加者減ってるからね
と思いますね。これだけなんか動きがちょっと早いというか、
なんか、ね、だからね1秒間に何十回取引するみたいなファンドが、うん、もう債券市場も入ってきて、で全員同じことやってるんですよ、うん、あのクオント中
結局だから組むことは一緒でしょ裏で。
で結局、売ってやられ買ってやられに、うん、そういうのってなりやすいんですけどね。
まあ好きにしなはれって感じですか、ね、
まあそうおっしゃらず今日はねお話を伺
って、市場に対してかなり腹が立ってるような感じなんですけど、
はい、いや違うんです。今日ね何気なく私ここ座ってるじゃないですか、はい、津田が体調不良によって代打なんで
津田さんはね恵比寿天井まで出てこないらしいです
よ。また来週も私ですか
いやそれは冗談だけど、
はい、はい、ということで、
ま
あ、今日
まだ1月になってないんで出るのは早いと、うん、
ちょっと出る体制できてなかった感がちょっと比嘉さんからね漂ってますけれども、
いきなり今日言われたんですか。
朝ですよ本当にな
るほど、
愚痴が始まっちゃう、
はい、どうぞ、
はい、この番組 YouTube でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方をご覧ください。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください。
マンスリーポッドキャスト番組耳で聞く後藤達也ノート配信スタート。経済を分かりやすく面白く偏りなくをモットーに取材活動を行っている経済ジャーナリストの後藤達也さんが世界の経済の潮流とキーワードを解説します。詳しくはラジオ日経のサイトポッドキャスト一覧をご覧ください。
農業に関わる方々と一緒に農業の未来を考えていく番組、アグリの未来、ポッドキャストで配信。農業に関わる全ての人を応援するとともに地球規模の課題を考えるきっかけとなる音声コンテンツです。ポッドキャストでしか聞けないコーナーもありますよ。詳しくは番組ホームページへ。
マーケットサイン。
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペアです。ドル円が148円の0506、ユーロ円が161円の4956、そしてユーロドルが 1.09 の09から12での推移となっています。では比嘉さん、今週の為替のポイントよろしくお願いいたします。
は
い、
まあ、今週のキーワード急遽考えてきたのは、行き過ぎ
行き過ぎ、
ちょっと市場は先走りすぎでしょうという感が、まあ、本当に今週は強かったかなという印象、
はい、
で、まあ、どちらかというとですね、収書なんかは割と FRB のハト派的な発言がこう目立ってたよねというような感じで、まあ、下攻めをしてたと。で、まあ、アメリカの10年債もそれにつられるかのようにですね、じりっとじりっとこうずっと金利低下で 4.6% 台っていうのが今週あったのかな。で、そこから、まあ、このままじゃあアメリカまた景気悪くなるんじゃないの。で、利下げ早く始まるんじゃないのというような流れがあって、結果、まあ、金利下がれば、ドルは売られる、ドルインデックスっていうのがですね、まあ、こういった形でですね、つるっとこう、まあ、売りのトレンド、下落トレンドにはなってたかなというふうに思ってたら、昨日になると、サンフランシスコ連銀だとか、いうところだと、今度、高派っていうようなですね、発言になって、だから、結局のところですね、もう、なんかこう、過度な、利下げ期待からまあ金利低下、これがまあ行き過ぎてて、ドル売り、まあ、
打ち止めはするって言っとんだけど、うん、すぐ利下げに行くなんて誰も言ってないわけだから、市場は勝手にやってる
の、勝手にもう来年の利下げ期待が 0.25% 4回で 1% とか、うん、もうそんなのが来年5月ぐらいだともう 100% ぐらいの、
いや、もしね、そんなに大幅に利下げするんであればかなりの不景気になってるはずですよ。
ってなるとそんな株がね上がるっていうので、
株は株でね、不景気の株高で上がるって言っとるんですよ。
まあ、都合よくまた解釈してるなっていうところも、いや
本当にそうだよ。
そう、まあ、そういったところからもですね、今週のワードはもう本当に行き過ぎ、なんでこれ今年って本当懲りてないんですかね、年末にはで利下げしてんじゃなかったんですかっていうようなことも言いたくもなるんですけどなんか知らないけどまたそういうふうなポジションの張り方をする。
来年の今頃まだ利下げしてないんじゃない、うん、
そうなんですよ。またここでですね、今年1年もなんか穏やかなまんまで終わっちゃいましたねみたいな、
ドル安になってまたインフレになってきたから、金利下げられませんみたいな話
で、また来年、2025年の3月にはまた 1% の利下げとか、またそういう感じのことを繰り返し言ってるのかもしれないですけど、い
や、だからもう2週間ぐらいでコロコロコロコロ土手にしてるだけで、うん、まあなんだかなと。
まあ、だからドル円なんかもね、一時その先ほど申し上げた通り146円台といったところ、はい、だからまあ146割り込むとね、もう一段144円台とかっていう声も聞こえてたんですけど、さすがに行き過ぎで、まあ結局のところまた金利上昇すると148円台というようなところに行ってきてるねと、はい、でまあ結局ドル安の動きっていうところから、逆にそれ以外の通貨ユーロドルっていう組み合わせになると、逆にユーロは買われてたよねと。
でユーロも買わざるよないじゃん、
だから消去法的じゃないですか。ドルが売られてるからユーロが買われてる、
まあそういうことなんだけどさ、
うん、もう結局そこの裏返しでただ動いてただけの1週間という感じはするんですが、まあそういう意味においてはね、一応ボラティリティがいろいろまあ出てはいるので、それはそれでですね、まあ取引のチャンスであるという言い方にはつながるかなというふうには考えてますと。でもう一つやっぱり今週気になってたのが、日銀の審議員の方々がいろいろと今週発言してたんですよね。で来年の4月っていうところで、まあ金融政策を変更するんですか、マイナス金利を解除する、 YCC を撤廃するとかっていうような、そんな感じのことがですね、伝わってるわけなんですけれども、なんか審議員さんの発言聞いてると、本当にじゃあそれ来年3月4月に行われるのっていうのはちょっとどうなのっていうような感じのトーンにも聞こえるということからすると、今もう皆さん割と日銀のスタンスも来年4月にはみたいな話に固まってるじゃないですか、はい、だからそこで円高になってくれるんじゃないのと、うん、いうような見方になってますけど、これも
やらんのじゃない、
下手したらその後ずれ込むそしたらもう円売りになっちゃってるって言ったら目も当てられないよねというところがあるので、ちょっとねこういうところはしっかりとその発言の変化であるとかいうところっていうのはやっぱり追っかけておかないといけないし、
中華だからポイントとしては原油だよね。今原油が下がってるから、うん、みんな好きなこと言ってるわけでしょ、もう利下げだとかなんだとか、うん、だからこれがなんだっけ、今ニュースが入ってるんでしょ。
そうなんですよね、一部外電が伝えているところによりますと、イスラエル軍は今日12月1日パレスチナ自治区ガザでイスラム組織ハマスとの戦闘を再開したと発表したということです。
ただ原油とかまだ反応してないですね。
そうですね、為替なども、うん、
オペックプラスの足並みが乱れとるのと中国景気が悪いっつんで上がらないんだけど、うん、こんなもんね、うん、その戦況が拡大して、
はい、
まあ、イラン絡みの話が出てきたらそれ一気にいっちゃうということだよね、うん、で大体にして戦闘もね、石油施設が狙われるとか、
はい、
そういうことが起こってないから、うん、まあ落ち着いてるんですけど、
まあ、でも声明でハマスが作戦の休止に違反しイスラエル領内に攻撃を加えたと主張しているとのことです。
まあ、ちょっと場合によってはこれから明けてくるので、中東あたりはまあそのあたりがもう少し時間を経てばですね、はっきりとしたことが言えて、それを確認してまあマーケット今のこの時期動くのかどうなのかっていうところかと思いますね。
はい、そうですね、ニュースでも入ってきているようですね。
もう出てますよ。
そうですね、うん、午前7時に戦闘休止の合意期限が切れて、イスラエル軍はハマス側が合意違反となる攻撃をしたことを理由にパレスチナ自治区ガザへの攻撃を再開したと明らかにしたということですね。
まあ、だから1週間休んどっただけっていう話でしょ、その人質云々で。で、まあ、ロシアとウクライナもそうだけど、
はい、
こんなんめちゃくちゃ長期戦ですよ。もう短期決戦で終わらない場合はもうダラダラダラダラね行くんですよね。
一応7日間24日から2度の延長を含めて、戦闘休止は続いていたということですが、今も戦闘休止の継続に向けた交渉は仲介国が入って行っている、続いている模様だということですが、どうなるのかと。
特に仲介国も仲介するって言ったって何するんですか、やめてくれっていうしかないわけでしょ、うん、でブリンケンが行ってなんかまた上だって言っとんだけど全然聞いてねえじゃねえかとまあだからどう言ったらいいんですか、救済っつってもね、例えば移民がめちゃくちゃ入ってくるとエジプトにね、もうそれぞれ腹の中は違うわけですよ。でトルコだってこのままの状態だったら NATO から出てかんならんでしょう。まあなんだかややこしいことになっちゃったなという感じなんですけどね。
っていう季節を考えるとなんか平和な世の中を望みたい、そんな気持ちにもなりますよね、この時期ってどうしても、
う まあ、だけどそれで金儲けしとる連中が世の中にはいるんでね、なかなかそういうわけにはいかんらしいんですよね。
ごめんなさい、
あ、日賀さん途中になっちゃったんですが、
いずれにしてもだからそういうですね、決め打ちはやめようねっていうところだけを一応今日は皆さんにもお伝えしておきたいなと。なんかマーケットが
それで決め打ちするほど怖いことねえと思う。
だからそれでそうなんですよ。だからよくね、あの情報ベンダーなんかでもFRB 次の一手は利下げとかってやったら、それ売れってことを言ってるわけっていうふうに。
いや、だから、ね、アルゴリズムでそういうヘッドライン拾うファンドがめちゃくちゃ多いもん
な。いや、だからそうなっちゃうじゃないですか。
そしたら彼ら儲かってないんですよって。
まあね、そんな気がしますけど、そういうワードに引っかかるようではっていうところなのでね。だから本当にもう少しその辺はそういう意見がある、そういうふうに今マーケットは見てるんだぐらいな感じでのめり込まないようにお願いしたいなっていうのが今週の、まとめです。
はい。そして、まあ今日から12月1日というお話したんですけれども、またちょっと慌ただしく感じますが、新年もうやってまいりますもんね。2024年1月13日の土曜日に新春セミナーが行われるというお知らせなんですけれども、
は
い、
私の耳にも入ってきてます。
ラジオ日経マネースクエア共催2024年新春セミナーと題して行われます。1月の13日土曜日、1年の為替株価指数の見通しを展望する新春恒例のセミナーです。今年はゲスト講師として日銀ウォッチャーとして有名な東端リサーチ株式会社代表取締役社長の社長でチーフエコノミストの加藤いずるさん、そしておなじみ現役ファンドマネージャーの西山幸四郎さん、そしてマネースクエアからも総勢6名のエコノミスト、アナリスト、ストラテジストが結集するということで、もちろん日賀さんも登場されるということですよね。
ちょこっとだけだと思います。ちょこっとだけ。またトークディスカッション
日本橋の会場ですよね。
これからアップされますので。
なるほど、
まだ早まらない。
どこでやるんだ。いや、どこに行ったらいいのかな。
いや、西山さんがそこで慌てふためくと、お客さんがまたこれから申し込みしようとしたときに問い合わせにつながっちゃうの。洗ってもいない段階なんで。
はい、そうなんですね。これから
告知しとるやないか。
行われるということで、予定開けといてくださいねということですね。
話開放祭しといてくださいと。
1月13日の土曜日です。
本祭ですよ。
本祭。日本橋の会場で行われるということで、リアル参加と、そしてオンラインで視聴する YouTube ライブ視聴も行われるということですので、これもハイブリッドセミナー参加方法を選びいただけるということです。抽選ではなく先着順で、もう先着制でお早めのお申し込みをお勧めしたいなと思っております。お申し込み開始来週水曜日以降を予定しておりますので、また詳しく決まりましたらお知らせ、このラジオ日経の放送ですとかウェブサイトなどでもお知らせしたいと思いますので、ぜひともお申し込みください。はい、セミナーのお知らせでした。では西山さんの方から、はい、利下げ期待って景気後退期待というテーマです。
まあ悪いニュースは良いニュースってまた言い出したなと、はい、いう話で気楽なもんやなと、
いいように受け取りますよね。
まあ株式市場は FRB が何とかしてくれると思ってんで、でまたね、ゼロ金利に戻るんだと、未来永劫ね QE で我々はね45度のあの線でパフォーマンスが上がってくんだと、はい、いう人ばっかりなんで、で大体にしてまあファンドは別だけど証券会社の最前線っていうかディーリング部隊にいるような人間はね、リーマンショック知らないんですよ、いやさ。で、上げ相場しか知らないのに、こいつらに弱気言ったって無理だな、というね。いや、頭はいいんですけど、ね、優秀な大学院出てみんな頭はいいんだけど、経験が空っきしないんで、話にならんなと。で、歴史も知らないんですよね。テストの点数がいいだけなんで、困ったもんだなっていう話なんだけど、まあ、ただ、そうは言いながら、日賀さんおっしゃるように、2ページですね。こんなもんはコロコロ変わるんで、もう当てにならんとはずっと言ってるんですけど、これがね、現在の、フェデラルファンドレートの、先物のですね、市場予測と、下に、なんだっけ、日付が出てまして、なんだっけ、もうすぐまあ24年で、で、25年のこれ11月まで出てると。でね、このカーブはまあ来年利下げに行くだろうというふうにはもともとなってたんだけど、25年の時点で、当初は 4% で打ち止め。 利下げ打ち止め、
はい、
で 4% からまたねこの先もあるんだけどずっと上がってくると、要するにインフレの第3波が来るみたいな予想だったんだけど、
今ずっと下げてますよ、
ね、今それも下がってきたと。でなんだっけ、今度 の、 あの、会合でやる確率が 15% と、利下げの利下げやでそれが 30% になったと。この前まあ当局者が出てきてハト派的なこと言ってるんで、まああの FRB の理事って言ってもね何人かいて、それぞれ役割があるわけですよ。あんなのプロレスですからね、はっきり言って、こいつが強気言う弱気言うと、まあハト派タカ派とかいろいろいて、であの理事っていうのはちょっとクセモンなんですよね。連銀の連中じゃねえと、
はいはいはい、
でね泡沫的な人って言ったら怒られちゃうんだけど、悪い話はそいつらにさせるんです。本当に市場にとって耳の痛いような、一応言っときましたっていうのはアリバイ作りするんですよね。でまあそれはともかくね、この金利見通し見てるともう利下げだと、
はい、
で私はね利下げは株は上がらんかもわからんと、うん、要するに利上げ打ち止め期間は横ばいか上がる確率が高いけど、うん、利下げは何かが壊れたね、
はい、
合図だから、もう市場の金融システムもおかしくなって利下げに行くわけだから、で利下げの途中で買うと落ちてきたナイフをね、比嘉さん途中で掴むと血みどろになると。で QE5 ですよ、長期的な買い場は。だけど今その利上げだそら、利上げ打ち止めだ利下げだっちゅうね、金融政策の端境期にあるから、それもその日々コロコロ見方が変わると、すごい投資サイクルでいうとね、ちょっと決め打ちができない、まだ利上げするかもわからない、
いやその可能性だって否定はできないと思うんですけど
で横ばいかもわからないと。そんな時にねストラテジーなんか組めるわけがない、まともな。だからちょっと先走りすぎじゃないかと私は思ってる。でその横じゃないや、3ページ、昨日ね、マーク・ファーバーさんが、12月のレポートを出しましてですね、面白いこと言ってるんですね。マーク・ファーバーは、まあ、基本弱気なんだけど、
はい、
こんな、国家管理相場みたいなね、どっかで吹っ飛ぶんだと、金融インフレに加担するシステムが崩壊すると、最終的にはね。だけど、今何言ってるのか、ちょっと、来年国債利回りがね、フェアバリューと推定される 2.3% まで、下がると仮定しようと、要するに今引き締めすぎだっていうのがウォール街の見方なんですよ、ね、で私はインフレ率なんか実際に倍あるで言っとるわけですよ、どこの国も、ね、食品とエネルギー除くっつってやっとんだけど、その数字でさえ倍あると。でまあ統計なんていうのはね粉飾が多いんで、まあ何とも言えないんですけど、で 2.3% まで下がるんであれば、こんな金利がもしね来年末までに 2% まで下がるということは、世界経済がさらに弱体化し厄介な景気後退の最中にある場合のみに起こる金利低下なんだと、 2% なんちゅうの
は、はい、
で 2% いく過程で 3% から最後の 1% はめちゃくちゃしんどいと言われてんだよ、日野さん。だからそんな簡単にねスルスル金利下がるのかいと。だけど今までのリーマンショック以降の QE の歴史見ると簡単に下げてきてるから、それはやるだろうと。ただ選挙で共和党が勝てばそんなことは絶対起こりませんよ。民主党だからそういうことするけど、共和党は市場放任主義ですから、急落するだろうと。でね、まあそういう状況で企業業績の減少は避けられないと当たり前ですよね。景気後退になっとるんだから、で業績上がらなくても株は上がるんだという人ばかりなんでね、ウォール街っていうのは。だから普通は株価を押し下げる可能性が高いんだけど、債券利回りが低下していると。で FRB が金融緩和を打ったと、だから株は買いなんだって言って株は上がっちゃうかもわからないと。ただ不景気でもしそのこのシナリオが正しくてね、金利が下がった場合はドル安だけは動かんというのがファーバーの見解なんですよ。私もそう思う。株はちょっと玉むしろでどっち行くかわからないけど、で最悪は株も下がっちゃうと。で今見てるとね、このアメリカの金利低下を受けて4ページ、ドルインデックス自体が、まあこれ売りトレンド相場が走ってんで、でなんとATR チャンネルの一番外側まで行っちゃったと。ちょっと行き過ぎとっちゃうんかいと。 いうで、もしかしたらここまで来ると反転するかもわからないんだけど、うん、まあ何とも言えんなと、もしかしたらバンドウォークするかもわからないし、で、アメリカの米債の方なんですけど5ページ、アメリカの10年国債の金利はね、ちょっとこれ週足なんですけど急激に下がりまして、じゃあこれだけね日賀さん利回りがね皆さん下がると、なんか経済指標とか強烈なのが出たんですかと。何も出てないじゃんね。
まあ悪いのはこのところ目立つなっていうのは確かにそうですけどね、
うんうん、いやこれでまあ日本の方もね助かったとね、上田さんが 1% に、バンドを上げてからは、下がりまくっとると、まあ自分で買ってるのもあるんだけど、でまあこんな状況なんだけど、基本的にはこの絶対的な、アメリカとですね日本の金利差を考えれば、為替取引っていうのはね、皆さんドル円っていうのは米国債と日本国債の交換レートが出てるだけですから、そうすると円買いするとスワップの払いが多いと、まあ、普通はやらないわけですよ、これだけ金利差があれば。でそれでもね、ドルはまあとにかくドル安で走っちゃって、でそのね大きな安心材料となっているのが6ページ。これはまあ私がいつでも見せてる順張りのねメガトレンドフォローのシグナルじゃなくて、これはね ATR ストップってやつなんだけど、まあ赤のチャートになってる時は買い持ちで、黄色が売り持ちと。で最近原油相場つまらん相場が続いとったんですけどね、チャートの真ん中辺はグダグダグダグダで、この前上げてでまたドスンと下げとると、なんか世の中そんな変わりましたかというねことなんだけど、まあなんかいろんな戦争状況でちょっと買ってみて、でオペックプラスがねサウジとロシアと組んで減産やるんで買ってはみたものの、今度は景気が悪いということで打ち返すと、あとは中東情勢が短期決戦にならなかったんで、まあ、だらだらだらだら下げてると。で、この油が上がれば、すべての、ものの値段が上がっちゃうんで、インフレになるんだけど、今のところは心配ないだろうと。で、7ページ。これが面白いんだけど、大体ね、どこの中銀も、高派と派と派と追ってですね、バランスがそこそこ取れてんだけど、こと日本の、これまあ、画面の上下切れちゃってますけどね、ブルームバーグのニュースですよ、これ。上田さん、ハト派の上田さんが、まあ、中立付近に割とおるわけですよ。で、もっと緩和的な人も山ほどいると。要するに、任命の時に、こういう人しか呼ばれてない。で、ど真ん中にいる高田さんですよね。この人はどっちか言って緊縮財政で締め気味のこと言って、まあ安倍さんの時は審議員になれなかったんだけど、晴れて今度まあ審議員になられたと。で、それでもね、このど真ん中なわけですよ。はい、ということは誰も、日本の場合は金利を引き上げようなんちゅう人は一人もいないということ。これ日賀さんどうなんですか？
だろうなと思いますけどね。なんでこんなに、
いやだから日賀さんみたいな人は呼ばれないんですよ、こういうところ。
いや行きませんから。でもね、それでもね、なんかこの間日銀の年収が出てたじゃないですか、
はあ、
3000何百万でしたね、うん、総裁の。
だから日賀さん月に1回で行って3000何百万もらえるからいい商売です
よ。出来高制にしてみんなが納得する金額だけお支払いしますって言いたくなりますよね。
いやだけど今日ね、官僚だとかこういう人たちは優秀なエリートのわけですから、はい、今上場企業の製造業の社長が2億取る時代じゃないですか。2億円
じゃあそこからすれば安いんですか。まだ
安いと思ってるはずだよ、だから、
うん、そういうことか、うん、でもその後にまたあれなんでしょ、天下り先からもらえるってことなんでしょ。
FRB 議長やると5000万ですよ、1公演。
公演料ね、
うん。だから、現役時代安くてもね、いいんだと。まあ、2000万以下でもいいわとかいう感覚なんだけど、まあ、それはともかくね、こんなことじゃ、本当に金利なんか上げられるんかいと。で、このまあ、世界に異常なですね、この日本のですね、マイナス金利、まあ、もうどうしても目立ってしまうということでですね、なんだっけ、まあ、ドル円に関しては、円高相場というよりは調整相場と という感じで私は見てるんですね。で、8ページ。まあこれ言ってるように、もう上田さん本人がですね、春闘見てからしか何もせんって言ってるわけだから、もう何もするわけないと。いうことで、本来ならですね、なんだっけ、まあ上田さんが何もしないって言ってんだから、円安がガンガン行くと思ってみんな円売りばっかやってたんだけど、9ページ。これは私はラッキーでね、これ前、この前も言いましたっけ、いいとこで利食えたと。もう介入されて5円とか7円下持ってくれたらね、駅が吹っ飛んじゃうじゃん、いやな。で、なんかしょうもない理由だけど、円高になってくれるで、大助かりだと。まあ、いうことで、今、振りながらもですね、円高にはなってるんだけど、まあ、これは全体的なドル安相場に引っ張られとると。いう感じが私はするんですね。で、そのドルのカウンターとなる最大の通貨はユーロなんですけど、その10ページ。こちらもね、赤が買い持ち、黄色が売り持ちの順張りシグナルなんですけど、まあ、未だに真っ赤っかでですね、ちょっと今落ちてるけど、まあ、あんまり、変化はないと。ただ、短期の標準偏差がちょっと垂れてきてるんでね、まあ、ここら辺でうだうだするかもわからないなと。ユーロ円が、の方もですね、なんだか、なんだ、持ち合い離れして上行ったんだけど、まあ、ドル円に引っ張られて、まあ、これもちょっと、標準偏差の形見てると若干調整っぽくなってきてんだけど、まあ別に売りトレンドじゃないから、まあうだうだここら辺でやるのは。
これね、このチャートの形で一つ質問。はあ、誰かがですね、ここのところのユーロ円の右端、ダブルトップみたいな書き方をしてたんですけど。
まあダブルトップには見えなくはないわね。
でもこんな感じのところでダブルトップっていうのかなっていうのは個人的には
要するにその、ネックラインを切れちゃってるから、まあだけどこんなもんはね、でっかいダブルトップっていうのはわかるけど、
だから去年のドル円の高値と今年の高値で
冷やしですから、うん、冷やしですから本当に短期的なフォーメーションじゃないですかこんなもん、はい、だからそんなもんはね、なんとも言えないというか、一応ですね、ダブルトップ臭いっていうのは、まあ、確かに、頂点が2つあって、ね、その下のね、真ん中のとこの、安値を切っちゃって、で、おまけにこれ、50日くらいの移動平均線割っとるんで、あれじゃないかっていうんだけど、まあ、私は調整相場だと思ってる、ドル円同様、はい。
私もそう思ってたんです。はい、それで確認しました。
いやだから絶対的な金利差がある限り長期にはね、そうそう攻められないと、まあ、介入とかそういうのがあれば別ですよ。で、介入も今ないじゃないですか、152円超えてないんだから。で、12ページ、まあ、ポンドの方もですね、何が良くて買ってるのかよくわからないけど、ドルが安いからということで、こちらの方もただちょっと勢いは、目先はそがれてきてると。で、ポンド円、ポンド円も何にもユーロ円と変わりませんね。まあちょっと、これもダブルに見えるよね。いや、だからこんなね、ダブルつってもめちゃくちゃ小さいフォーメーションでしょ？要するにね、これ2、3ヶ月かけてやった相場のダブルトップとか言うんなら、少しは信頼性があるんだけど、このもん、日賀さん言うところのミクロの景色みたいな。
そう思ってたんです。
細かすぎるという話で、まあ、神経質な人は、これダブルトップかどうか見る場合には、4時間足とか3時間とか全部遡ったらいいんですよ、下に。で、それは、私はちょっとこんな短期的なフォーメーションでね、これダブルトップだっつって売るかっつったら売らないと。まあ、下がるかもわかりませんよ。で、マネースクエアのお客さんのサービスタイムで14ページ、OG キウイの週足を久しぶりに持ってきました。で、これはね、ストキャスティクスの、533の、逆張りシグナルが、この白抜きの矢印ね、下から上が買い、上から下が売りと。で、これはね、非常にこの5ドル円の相場の転換点をうまく捉えてて、で、割と早めに出る逆張りシグナルなんで、で、画面の真ん中から右の方だけ暴騰しとる相場があるじゃないですか。ここも、ここは2回やられてるんだけど、 逆張りで、はい、私なんかこれ逆張りに行ったとしたらね、すぐストップ上にもう注文と同時に置いといて切れちゃうようになってる。でこれ失敗しても実はダメージがなくてね、はい、これめちゃくちゃそのまま売って持ってたら担がれるんだけど、売るでしょ、この1回目の間違いのシグナルで売って、でやられましたと、はい、すぐ損切りしちゃう。で2回目またやられるんですよ。でまた切っちゃうと、はい、で3回目の逆張りは成功してめちゃくちゃ下がってるじゃないですか。で逆張りっていうのは基本的にそういうふうに、トレンド市場の勢いに逆らってポジション取るから、そういう防御法が好ましいんだけど、まあ、マネースケアさんの場合はね、まあ安倍、そんな細かいことを、個人投資家できないという人も多いんで、まあ、アベレージツルーレンジに根拠を置くね、まあ、想定レンジ決めてんで、上下にストップを置くという形でやっておられるらしいんですけど、まあ、今のところね、この前売りシグナルが出て、で、うだうだしとったんだけど、今日ドンと下がりよったと。
いや、水曜日です。
ね、
今週水曜日です。
あ、今週水曜日か、今日じゃなくて、ああ、ごめんなさい。水曜日にドンと下がって、今週の週足はだから、ドンと下がったと。だけど、まあ次買いシグナルが出るまでは、売りのままなんだけどね、はい、下の標準偏差見ると全く方向性はないんでまあしばらくレンジ取っちゃいますかということですね、まあ、
ただ日足なんかはね、逆に今売りのトレンドが出てるんで、うん、これがもう一段下に攻めていくっていうような感じになるんだったら、それが週足にも反映してくる。ただね、今年はこれまでも言ってる通りボラがないんで、あの年間高低差がそれほどないので、
はい、
私はまあ、 1.05 抜けてとかね、うん、まあ、丸6も本当割れるかなっていうようなところをちょっと思うぐらいなので、
はい、
まあ、ここからじゃあ、まあ、いい流れにはなってるんですけど、もっと下まで行くんじゃないっていうような感じであんまり考えない方がいいかなというふうに思ってます。
ニュージーがそんなに強く、年末アノマリー的に強くなるっていうのが、そんなにはっきり出ないんじゃないかなっておっしゃってましたもんね。はい、ということで日経平均株価55円安で反落して終えています。この後詳しく伝えていきます。以上、ここまでマーケットサインのコーナーでした。
ラジオ日経プロネクサス共催個人投資家応援イベント in 東京を12月16日土曜日、東京の大崎ブライトコアホールで開催します。抽選で200名様を無料ご招待します。桜井英明さん、杉村富美男さんによる株式講演会のほか、上場企業の IR プレゼンテーションをお送りします。お申し込み詳細はラジオ日経イベントページをご確認ください。
企業トップが語る
威風堂々、毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほら聞いてや。
トゥデイマーケット、
トゥデイズマーケットです。今日1日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者とともに伝えていきます。鎌田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アオビケでは下げましたね。前日終わりに挟んでの値動きだったんですけれども、ま
あ、小動きですね。
小動きでしたね
これでもですね、この12月になって何かが変わるかもしれない、このような形で、いや今日ですね、
は
い、
鎌田さんの大予言です
これもマーケットが喋ってるんですよ僕はね、
市場が言ってる、
僕はマーケットの声を伝えているという話
で、
降
りてくるわけですねマーケットから。
マーケットが喋ってるのと初めて聞いていただけたこれ今日マーケット
の泉と
喋ってもいいですか。喋ってもいいですか。マーケットが喋ってるのは今日は、このバリュー株 PBR の低い株、これが今日はトピックスのインデックスで 0.6% 上昇で、グロース株は上がってない。で11月は金利低下で世界的に高い PBR のグロース株が上がったっていうのが特徴ですよね、
はい、
トピックスグロース株指数11月は 7.7% 上昇、バリュー株指数は 3.1% 上昇、全然違う動きでした、
まあ、
グロースが強い、半導体製造装置が強い。でも これですね、昨日のアメリカで非常に特徴的な動きがありました、はい、物価指標が発表されて、やっぱり物価の上昇は鈍化してますねということを裏付ける、はい、PC デフレーターになった。しかし金利は上昇した 0.8% ポイント 0.08% ポイント金利は上昇した、
はい、
ということは、今まで物価が鈍化するぞ、利上げは打ち止めだということで、金利は低下してきて債券は上がってきたけれども、実際にその鈍化の指標が出てきてももう債券が変われなくなった。
それとね、金利低下中にもっとハイテクが跳ねてよかったんだけど、うん、ナスダック100も横ばい、
はい、
で、まあ、ガーファンもあんまり大したことない動きで、で、SP500 も横ばいで、金利低下で上がらなかったんですよ。
あ、金利低下で、だから11月の後半になると動きが鈍ってきましたよね、
う
ん。
そうそうそう、もうこのところ、そう、
最初は。11月の上旬の方の貯金がすごくあったってことですよね。で、ただここでもしもこの金利低下の限界といったものが意識されると、例えば東京マーケットなんかで銀行株すごい弱かったじゃないですか、銀行株が、東京マーケットで銀行株って11月中上がんなかったんですよ、メガバンクが。でそこで日経平均は 8% 以上上がったのに銀行株は上がらなかった。それは何が理由になったかというと、金利低下が株価にネガティブだった。で金利低下の限界があるんだったら、じゃあ今まで上がらなかった銀行株だとか総合商社株だとかが、上がるというような、そういう段階に入るんじゃないかっていうことを今日のマーケットはなんか喋ってるんですよ、うん、
なるほど。
それを今日お伝えしたわけです
ね。マーケットが言ってると、
そう、マーケットが言ってる。総合商社とか銀行株ですとか高いですよね。で半導体製造装置メーカーはレーザーテックは高いんだけれども、他の東京エレクトロン、アドバンテスト、ディスコ、まあこれら総じて安くなってるっていうことを言うと、うん、12月はちょっと今マーケットが喋ってるのはバリュー株、11月の上げの鈍かった株、うん、こちらの方が強いかなということを喋ってますね、マーケットは、ね。でもさ、マーケットが今喋ってるかといって、来週喋るかどうか、これは分かりませんけれどもね。はい、
今日はそういう特徴があったということなんですけれども。
まあ、そうだと思います。はい、
売買代金など3兆4000くらいできてますよね、
は
い。ま
あ、売り買い工作ですよね、うん、売り買いが工作、要は半導体製造装置メーカーなんか、あれですよ、レーザーテックって株なんて11月月間で 30% も上がってるんですよ、はい、30%、
はい、利益確定に行きますわね。
それを売って、でもマーケットからお金が今出ていかない、これ儲かるとですね、はい、そんなに簡単にマーケットから出ていかないんですよ。
乗り換えてると、
ね、そうそう、日経平均 8% 上がったってことは儲かってるお金多いってことなんですよ。で儲かってたら損するまで出ていかない。そうすると、じゃあこの儲かったお金はどこが効率がいいかなっていうのを探しに行く。これでうまくバリュー株が12月上げるっていうことになると、
はい、
日本の市場で働いている投資家の皆様はもうハッピーでしょうね、うん、これは本当、うまいこといけばっていうことですけど、
そうですよね、はい。まあ、金利はね一段落してっていうところですが、ドル円はまあ148円またね乗せてきてってところで、はい、その、まあ、円安関連っていう
これはですね、うん、もうそんなに意識してないです。例えば140円をねこれから先割っちゃうというようなことになると、
はい、
それ少し心配になりますけど、トヨタの前提レート、トヨタのレートが141円ですからね、で特に150円超えて自動車メーカー喜んでたってわけじゃないんですよ、為替はそんなに、ね、急激な動きとかするよりもレンジがなるべく小さい動きの方が経営はしやすいわけですよね。どこどこの生産基地を構えて、どう輸出の比率はどのぐらいにして、現地はどのぐらいで作るかっていう、そういう形だと思いますよこれは。はい、
その他特徴のあるところは今週ありましたかね。
今週についてはもう、要はドル安ですとかっていったものを意識しながらも、だんだん後半になるともう12月を見据えて、それで結局あと2週間で12月の FOMC ですよね。
そうですね。
で FOMC ではメンバーの今回見通しが出てきますよね、
はい。
まあ、金融政策の変化はないって、これは分かって、 で、メンバーの見通しが出てきて、来年末の金利水準、FF レートの金利水準がメンバーから明らかになります。はい、今はもうね、あの西山さんの話にもありますけれども、いつも お聞かせで願ってますけれども、もう3月までに利下げが行われる可能性っていうのが、今、フェドウォッチで 48% になってるんですよね。はい、で、結局、そのマーケットの見方と、FOMC のメンバーの見方と、ギャップがあるのかどうかということを、12月13日の FOMC の結果、そのデータを見ることになります。うん、で、FOMC のそのメンバーの見通しというのは、当然、来週発表されます雇用指標の、あの結果なども踏まえながらの金融政策に対する考え方ということになるので、はい、このマーケットとの見方と、実際の金融政策とのギャップがあるのかないのか、これを確認するための要素としては来週の雇用指標はやっぱりこれ重要ですよね、これは本当に、
ギャップあるでしょう。今来年3月ってあまりにも早いなって、急速に進みすぎてるなっていう感じがする。
であれですよね、来年6月までに3回の可能性が、3回利下げの可能性が 18% ですもんね。でだから3月5月6月と3回続けてやるっていう人が、
それはよほど不景気にならねえ、そんな下げ方しないねん。
でもこれ株が上がってる要因でもあるんですけど、今のロジックとしては景気が悪くなんなくても利下げはやると。それはそれはなぜかっていうと、今の利上げっていうのは物価を抑えるためにやってる。だから景気が悪かろうが良かろうが、もう物価が抑えられるんだったら2回分の利上げっていうのはやめるって
。金利下げたらね、玉田さん、ドル安になってまた物価上がりましたと。でまた上げる言うんですかそれ。
いやそれは僕に言われても言われますよ。ただただあのマーケットは、株式市場が喜んでるのは、景気が悪くなるから利下げをするんじゃなくて、物価が上がんなくなったから利下げをするというと、
まあ、めちゃくちゃ、これはまあ、市場中のマイオピックというかね、近視眼的で見てるんで、まあ、今日はそれでいこうと。
だから、要は株高の説明のために、そういう利下げの説明がされてるってことでしょうね。これ、結局、景気が悪いから利下げに追い込まれるわけじゃなくて、物価がもう安心だから利下げをするんだっていうことになったら、なんかマーケットは株にとってはいいことばっかりじゃないですか、それ。
原油上がらん限り、ずっとそうやって言ってたらいいんですよ。うん、本当に。
何かそうね、物価が上がるような状況に ならなければという、あくまで今の時点での話ですね。
その意味でも雇用指標、あと求人の件数ですとか ね、これ求人が強かったりするとまた労働賃金が上がるということなんです、はい、もう求人の件数と賃金の上昇率、ここをもう今予想してもしょうがないんで
ね
見るしかないですね。これはもう
11月の ADP 全米雇用リポートからそのまま始まって、雇用統計もね金曜日にあるということで、今日まあそのパウエルさんがちょっと利下げなんてワードが出てきてはしゃいでいるところに、どんなお話されるのかということで注目されているというお話もありますけれども、はい、ね、
だってそのデータ、その FOMC のための重要なデータが雇用データになるわけですからね、はい、これは結局それ見なきゃ仕方ないわけですよね、これ。今その数字が出てないうちに、物事を決めつけるというのはこれはやめた方がいいわけで、でその雇用の状況があまりにも強いとですね、うん、来週のマーケットはまた荒れる可能性ありますよね、これは、うん、ちょっとマーケットの方で利下げを、ね、
参加者が減ってきますから、
ね、読みすぎてますから、
はい、もうクリスマスまでにガーッと流動性が落ちていくから、
ね、この1週間でもうブラックアウトに入っちゃうってことですもんね。
あ、もうそれは黙るということですね。金融政策についてのそのコメントが控えられるというような、そこの時期だから今週はいっぱいいろんな人が喋ったわけですね、
はい、なんとなく今のでも鎌田さんの話を聞いてると、私年末にかけてもう一段円安が進むんじゃないかなっていうのをなんとなく今感じながらレートを見てました。
うん、ね、現在で148ですけど、またねそこから
全然あるじゃないかなって、それだけギャップあると思ってますんで私は、
ね、どうなるのかというところですが、もう本当毎日のようにジョルツからね、新規失業保険申請件数から火水木金とありますから、はい、ちょっとその参加者が少ない中でどうなるのかっていうのを注目したいですね。
はい、
はい、ここまで鎌田新一記者に伝えてもらいました、は
い、ありがとうございました。
ではマーケットを簡単に振り返っておきます、大引けの日経平均株価 今日は55円38銭安い 33,431 円51銭で終えています。トピックスはプラス 7.59 ポイント 2382.52 ポイント。そして東証グロス市場250指数は 15.90 ポイントのマイナス 700.75 ポイントマイナス 2.22% ということになっています。そしてプライム市場全体の商いです。売買高は13億6318万株売買代金は3兆4666億9600万円そして全体の値上がり銘柄数が761銘柄 45.9% 値下がり銘柄数は844銘柄で全体の 50.9% となっています。そして商品指標も見ておきます。直近の国内の金先物です。 1g 9712円57円高 0.59% の上昇。直近の東京原油先物は1キロリットルあたり72,470円、1690円安で 2.27% の下落となっています。ではここからは西山さんから今週のアメリカ市場についてです。はい、
まあアメリカ市場もなんかよくわからないんですけどね、
16ページ、はい、
まあ、ちょっと楽観が極まりすぎじゃねえのかというのが、まあいいとこ取り相場っつったらそうなんだろうけど、ここにもまあこれゼロヘッジの記事で楽観主義のダブルバレルと樽の中に、なんだ樽じゃないかこれはあの牛が2匹おると、
これライフルかなんかじゃない、
そうそうそうそうそうだね、ダブルバレルってライフルに牛があの株が上がるぞというまあ、あれが出てんだけど、今、投資家は国際政府機関債住宅ローン債券を買い漁り、1980年代以降で、最高の月になったと。要するに11月は債券がめちゃくちゃ買われた。金利低下ですよ。で、まあ、来年の春には利上げがもうね、確実に実施されるんだ。利下げが実施されるんだという観測に煽られてね、みんなが買ったと。で、それはね、例の債券王のジェフリー・ガンドラックだとか、景気後退を言ってまして、まあ、あとドラッケン・ミラーですね。まあ、2年債をめちゃくちゃ買っとるという話で、まあ、みんな、じゃあ私も買うみたいな人たちが多いんでね、今。そういう動きが出てるんですけど、ちょっとやりすぎじゃないかと。でね、あとは株式市場は企業のインサイダーが自社株を購入することと、売ったやつも買い戻したりね、
はい、
あの企業の役員とか社長とかが、まあなんか出入りの激しい、相場になってて、あとね、ゴールドマンが出しとる、まあ指標は需給的に上がるっちゅうんだよね、彼らは。で、あとは、まあ、その、投資するコンディションのタイミングを見る指標もね、なんだっけ、次のページか。金融緩和、17ページ。これ、なんか割と早く私はね、X に投稿しといたんだけど、ゴールドマンがね、もう上がるんだと、言っとると。と、まあ、掲示板的人たちはですね、みんなこういう話にたかってきて、まあ、昨日も買いや買いやと言っとんだけど、なんかしらけるなと。まあ、ゴールドマンサックス財務状況指数っていうのがあって、それがまあ、11月半ばからね、すごい、買いシグナルを発してんだと。で、その隣はね、プットコールレシオですよ。
はい、
これもなんだっけ。
殲滅って
感じですか。この2年間で、こんなに下がったのは初めてと。要するにもうプットとかね、そんなもんいらんと、FRB がなんとかするんだと。
はい、
話で、誰も下げに構えてねえと。で、ノーガードでボクシングしとるんですよ、皆さん。今の株式市場は。一発いいカウンターが飛んで、ジャブくらいだったらいいけど、一発いいカウンターもらったらノックアウトっていう状況が今の準備ができてない市場だと。で、次の18ページ。これみんなね、12月は持ち代稼ぎ相場だとか、まあいろんなことを言うんだけど、まあアメリカではサンタクロースラリーってみんな言ってるんですね。で、サンタクロースが来ないと非常に怖いんですね、本当に。
はい。
ラリーしない場合は本当に怖い。で、まあそれはいいんだけど、はい、これ見てると、 じゃあサンタクロースだ持ち代稼ぎだ当日のなんとかだっつって買っていいのかちょっとね、これまあ過去20年間の平均ですから S&P500 の12月の前半下がっとるやないかと。
そうですね、
うん、クリスマスの前に下がるんですよ株って。まあ今年も必ずそうなって言うわけじゃないけど、だからまあちょっと注意した方がいいなというのが、このシーズナルの教えるところで、なんだっけ、次のこれはもっと小さいミクロのあれで見た12月の月間パフォーマンスですよ。これはね、あのジェフリー・ハーシュ、トレーダーズアルマナックのハーシュさんが昨日X に投稿しとったんですけど、12月のパフォーマンスでどういうことかって言ったら、はっきり言ったこの矢印通り、要するに後半あるんだっつって言っとるんですよ。で、まあ今年もね、前半大したことないんじゃねえかなと私は思ってる。で、このジェフリー・ハーシュのおやじさんですね、エール・ハーシュ、親子2代にわたって、シーズナルサイクルの研究しとるんですけど、まあ今度3代目が出てくるのかどうか知りませんけどね、エール・ハーシュはサンタクロースがねブロード街だとかウォール街に来なかった場合は問題が起こると、はい、金がね言っとるんで、そうベアがやってくるということで注意してくださいと、
はい、
でまあ12月はこういう動きになるんじゃないかっていうのはシーズナルからの観点です。で20ページ、あとまああの空売り勢がバンバンやられてまして、今週秋林さんと動画撮ったんですけどね、
はい、
まあこれ空売り失敗って書いてるんだけど、プットオプションの買いが消滅しちゃったっていうのが本当のとこで、で今またあの半導体のですね ETF のプットをやっとんですけど、まあそれもえらくやられてるということで、この人はあのリーマンショックで大儲けしたって言っても、あの2年間やられまくって最後に取ったんでね、
はい、
まあ今もそういう打診打診で、まあ5年間休んどってやっと動いてきたかと思ったらいきなりカウンターパンチ食らっとんですよ。まあだけどしつこい人なんでね、まあ、ねちねちこれからも売ってくるのかなという気がする。あと今週はあの本当の意味での投資のレジェンドですね、皆さんがウォーレン・バフェットより学ぶことが多いチャーリー・マンガーさんが99歳11ヶ月で亡くなりまして、1月1日まで生きてたら100歳だったと。でね、この時代の人は戦争も言ってますし、アメリカ人としても一番しっかりしてるんですよ結構、
はい。
まあ、でキッシンジャーが昨日亡くなった100歳 で、
この前習近平と会ってるんですよ。
すげえタイトル、だって飛行機で海渡るんですよ99歳で。秋林さんならできると思うね、99歳でねアフリカ行っとるとか、そういう
すごい。
いや、まあ、マンガーさんはね、私もまあいろいろ投稿してきましたし、まあ、今後ちょっとレポートも書こうと思ってんで、本当に偉大なね投資家が亡くなったということで、
はい、
まあなんか今週はキッシンジャーとマンガー会という話でしたね、
はい。ここまでトゥデイズマーケットでした。
ラジオは一方通行ではありません。パーソナリティと聞いているあなたの心が合わさって、その瞬間に合う心地の良い世界が作られています。あなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時、ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時など、その時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしています。ラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい。聞く場所が家だって移動中だって海や山でも、あなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように。心が整えば今日も明日もきっといい日になる。さあ、心地の良い声を浴びていきましょう。世界を広げる音がある。ラジコ。
マネースクエア、トラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日は高尾さんに来ていただきました。高尾さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お待ちしておりました。
はい。ちょっと前回は。
みたいなと思って。
セミナーで、出ることができなかったので。
そうなんですよね。もう本当になんか夏のような陽気になったりね、急に冬みたいな陽気になったりで体調崩す方多いですからね。はい、お気をつけください、皆さん。
今日まとめてギュッと凝縮して持ってきましたので、
はい、よろしくお願いします、
はい。早速パフォーマンスの方見ていこうと思います。
お願いします。
はい。で今回ですね、ついに OG キウイダイヤモンド戦略いつも持ってきてるんですけど、ついに3年経ちました。
そうなんですよね、はい、ハッピーバースデーということで
3周年です、はい、
何かくれるんですか、
はい、もうあのパフォーマンスをプレゼントというところしかちょっとできないですけれども、
うまいこと言うね本当に
お持ち代をね
今週はだからちょっと早めのクリスマスプレゼントがあったんじゃないですか。
そうなんですよ、ちょうどあのこのパフォーマンスの数値にはまだ反映されてないんですけれども、
火曜日までなんだよねこの数値がね、
はい、
水曜
日のさっきのチャート見たけどドーンと落ちとるからね今週週足で、
はい、ちょうどそこがもうバッチリこの戦略にはまっているところで、はい、この評価損がさらに利確されて評価損が減っていっている動きになっているので、ね、
とあるお客さんと面談したんですけど評価益だったはずですよ、
はい、あの決済できてない部分残っている部分があるので、うん、どちらかというと今本当に真ん中のライン、せっかくのちょっとチャートの方見ていきながら、
はい
はい、お話しましょうか、
はい、
ちょっと OGQ の週足チャートの方お願いします。今これ今日の段階で取ってきたんですけど、はい、本当に今いる位置が売りと買いの領域のほぼど真ん中っていうところなんですよ、うん、まあ、ちょっと今、戻してるかもしれないんですけど、はい、この値位置だと評価損がもうほぼない状態なんですが、上から売りポジションを引っ張ってきているとまだミリ角のものがあると評価益の状態なので、トラリピーのこのハーフ&ハーフの形状で珍しく評価益が出ているような状態が今日見られたといった、はい、ところで、さっき日賀さんが言ってたみたいにクリスマスプレゼントのような状態になっていると、いやいや
利益確定した分がクリスマスプレゼントや、はい、そんなあの絵に描いた餅はまだそこは期待してないから、
はい、まあ、どちらの意味でもやっぱりあの評価損が、まあ、あのトラリピなので必ず抱えながらといった運用なんですけれども、まあ、稀にこういう場も現れますと、まあ、それプラス利食いも相まってここ最近なかなか乏しかったですねみたいなところから、はい、動きが出たといった状態です。はい、なので引き続き今3年うまく、はい、行ってきたといったところなので、またあと1年続いてもらって来年もこういう話ができればいいなと。
そうですよね、あの M2TV でもお話しされてましたよね、
はい、
もう1年あたりにするとね。
そうなんですよ、
20% ずつだというパフォーマンスの紹介されてましたしね、
はい、まあ、非常に3年間よく働いてくれたといったところがあるので、
はい、
はい、まだまだ期待していきたいと、
はいそして他の通貨ペアはどうだったかというと、
はい、ユーロポンド見ていきたいんですけれども、これ正直今まであの何も動きがなかったですねみたいなところだったんですけれども、はい、これもちょっと最近利確をする動きが出てきてまして、今まで少しじりじりじりじり、まあ、あんまり変わってないといえば変わってなかったんですが、
これ見てるとほとんど変化してないように見えるんだけど、
そうなんですよ、
動いとるわけがこの週足だからねこれ。
そうなんです、かなり大きな目で見てるので、週足2週にわたって今陰線が出てるようなところになるの でこれで今まで溜まってたスワップも含めて利確されながら降りてきてるので、あ、ユーロポンド動き出したみたいなのがようやくちょっとここ最近の中では出てきた動きかなと思っているので、
はい
はい、もうこれも OGQ に合わせて非常にいい傾向な、はい、状態になっていると思いますので、うん、引き続きこれも使いやすい戦略の一つかなと思っているので、はい、悪くないかなと思ってます、
はい
はい、で最後ですね、ドルカナダなんですけれども、もうこれもなんですよ今回全体的なクリスマスプレゼントみたいなところで、はい、全てがあの評価損を減らしながら利確する方向になぜか動いてきてくれていると、うん、まあ、要因はおそらくあの全部別々なんですけれども、
はい、要因はそれぞれ違うのが似たようなチャートの形状に見えるけど、
いやそうなんですよ、やっぱさっきの OG q に関してはあの RBNZ の発表に対しての反応といったところがあって、でドルカナダに関してやっぱりあのドル高一服だったりとかそのあたりの条件がこのような動きにつながっているので、まあ、同じように今週下げてきてはいるものの、やっぱり要因が全部バラバラで、
なるほど、
はい、やっぱそのなんていうんですかね、動き方が、まあ、必ず別々になるわけではないといったところではあるんですけれども、はい、あの一緒の動きをすることも当然あると、
まあ、たまにはこういうこともあるってことだよね、だから、
そうなんです、まあ、相関性がいわゆるそのないといった動きになってくると、あの
逆の動きをしちゃうと相関性が逆にマイナスの逆相関といった言い方になっちゃうので、うん、こういう同じ動きをすることもあれば別の動きもすることもあって、まあ、要因も基本的にはバラバラになりやすいといったところがこの3つの通貨ペアの特徴だったりするので、はい、一言で言うと今珍しい状況になっているかなと。
もともと相関性が一緒だったらさ、人とのポジション持ってるのと同じだから、
はい、
まあ、平均の意味がない
よ、分散の意味がないんですよ、はい、
だけどまあ今週はたまたま同じ方向に動いたと、
はい、そうですね、はい、要因が違うけれども同じ方向に動いて、まあ、それが戦略上すべていい方向に動いているといったところなので、はい、
それもたまたま動いたと、
たまたまです、はい、これもそうなんです。
高尾は長めの週足のチャートを持ってきてるから意外と、ね、さっき西山さんユーロポンドも動いてないよねとかっていう話をしてましたけど、これね、だから3つの通貨ペアの共通点、日足が一番今日は分かりやすいと思ってるんですよ。トレンドがちゃんと出てるんですっていうところ
だから、冷やしもそうだし、うん、動かんてブツブツ文句言う人がね、うん、昔よく私のところに電話かけてきて、はい、いやあんた5分足でやりなさいと、まあ、よう動くで比較感の問題なんだけど、なんかチャート見たらギザギザ、おお、よう動くなって、いや全然動いてませんから
見栄えの
気分の問題なん
だまあだから今日なんか、ドルカナダは夜カナダが失業率か、今週アメリカに先んじて雇用統計の発表があったりして、なんかそこもねまた失業率が悪化して、来年3月にはカナダの中銀も利下げなんじゃないのみたいな話も、またこれマーケット織り込んでるっていうのをうちの社に聞いて、あの頭の上にクエスチョンマークがピョンヨンヨンヨンって私朝から出てたんですけど、これでまた強い、割と雇用もしっかりしてるねっていうような、そんな動きになった時のドルカナダだから、今度はドルが売られてカナダドル買いになるってなっちゃうと今の流れが継続だから、今の売りトレンドはドルカナダは冷やしで出てるはずなので、まあそこら辺がまた勢いづけば、まあこの3つの通貨ペアがまんべんなく動くっていういい関係、あの感じで、あの年末迎えることができるんじゃないかなっていう感じはしてますよね。
そうですね、指標ちょっとそのあたりも注目して、もうね利下げっていうワードがあちこちからねちょっと出てきちゃってね、
猫、ね、もしゃくしも利下げ怒ってます怒ってます
ということなんで、はい、またいいパフォーマンスがね出ましたら来週またお待ちしておりますので、はい、ご報告をよろしくお願いします。ということでここまで高尾さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア。
あなたもマネースクエアのトラリピで FX/CFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー、西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
スタートしました。13頭これからスタンド前に出てきますが、やはりサイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿
スタートしてすぐに先頭に立って逃げていくあの馬、決して前を走らせず己の走りでレースを支配するあの姿に憧れる。他人の顔色を見て愛想笑いをする毎日、自信が持てないために前に出ようとしない自分を謙虚という言葉で慰めている。 そんな自分とは違うあの馬は、人の目を気にするな、自分の思うがままに走るんだ、そう訴えかけているようだ。そうだ、自分の姿で走るんだ、遠慮なく全力で。ラジオ日経。
ハイネス風神ゴールイン、堂々逃げ切った見事中野騎手、アイネス風神ダービー制覇。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマは人工生命装置をつけた市場は死んでいるというテーマです。
もう半分市場の手を成してないっていうかね、まあ、いつでも言ってますように国家が市場に介入しすぎて勝手の循環が失われてると、で、まあ、悪いニュースは買いだとかね、そんなことばっかり話になっちゃうわけですよ。いや、景気後退してあんた、企業業績落ちるのになんで株上がるんですかっていうのは普通の話なんだけど、いや、金融緩和するから買いなんだと。いや、もう結局ね、中国ではね、今、弱気意見を言うなっていう通達が出てるっていうんだけど、どこも同じなんですよ、世界中なもん。ね、中国だけおかしいようなこと言っとるけど、どこの国だってそうだと。まあアメリカはね、割と強気弱気両方の人が出てきますけど、テレビとかでも。まあそれはともかくね、今人工生命装置という意味ではまた新たな治療をやっとるわけですよ。で、それ何かっつったら3月に、シリコンバレーバンクがぶっ飛んで、あれね、まあ救済したんだけど、あれ救済しなかったら、まあ言えないんですけどね、詳しくは。大変なことが起こってたわけです。日本にも波及して、うん、で、それはいいんだけど、そこからですね、その何が起こってるかというと、今 FRB はポートフォリオを減らしとるわけですよ。量的縮小で QT と、
はい、
今まで QE だったのが量的緩和だったのが量的縮小に動いてると。普通ね、量的縮小期間っていうのは株下がるんですよ、うん、当然。ばらまき金が減っとるわけだから。ところがね、シリコンバレーバンクの問題が起こって3月でしょ、あれ。今11月ですよ。そっからね、FRB の準備金とかバンバン増えまくって、要するに金融機関にめちゃくちゃ金突っ込んでるんですよ。そうしないと、今米債の含み損がすごくて、まあ、日本もね、メガバンクは債券のデュレーションっていうか、残存期間短いのばっか買ってるで大丈夫と言われてるんだけど、地銀とか大変なんですよ。で、国債の損抱えてると。で、それもあってね、多分利下げ利下げって言っとるんだと思うんですよ。こっからまた金利上昇観測なんて出たら、金融不安起こるやないかという話になっちゃうんで、あえてそういう話をね、ぶつけてきてる。それ以外ね、私意図はないと思うんですよ。その金利下がる下がるってみんなが言っとる。で、実際に、まあ誰とは言いませんけど、銀行のね、当局者だとか、頭取出てきて、
はい、
そういうこと言っとるんですよ。で、これちょっとやばいことになるんじゃねえと。で、そうは言いながら、一般人はそんなことを全然知ったことかと、22ページですね。どうせ FRB が何とかしてくれるんだと。ね、またゼロ金利に戻ってまたバブルやと、買いや買いやとで言っとるわけで、そうは言いながら、バブルを止めることっていうのはグリーンスパンのね、グリーンスパン以降の FRB っていうのはしないんですよ。バブらすだけバブらしといて、その後大暴落さすと、でまた金融緩和すると、またバブル起こしてまた崩壊だと、でまた金融緩和すると、その繰り返しですから。で、まあこれいつでも言ってますように23ページのですね、後始末戦略なんで、いつでもこの同じ循環をぐるぐるぐるぐる回って、今まあ利上げがもう終わると、で、ソフトランディングシナリオですね。で、その後ハンデ押したように景気後退が来ると。で、利下げだと。で、この利下げの局面で株が暴落すると。で、その次に QE に行くと株が止まって、こっから上げが始まると。まあ何回でも同じことやっとると。だけの話ですよ。ただ今度のはこんなただのバブルじゃなくて、私はね、金融システムの崩壊になっちゃうから、 ちょっと怖いなという気がしとる。で、大体ね、金融緩和だとか、利下げや買いや買いやと、みんな叫んでんだけど、24ページ。みんなそう言ってますよ。利下げは買いだっつって。これね、エリオットウェブインターナショナル、が出しとる、1960年代からの、SP500 の動きと、利下げの、あの矢印が書いてるんだけど、利下げしたらね、比嘉さん、これ見てたら、めちゃくちゃ下がっとる局面が多くて、特に近年は、みんな株半値になっとるんですよ。レバレッジ2倍でも、万歳ですよ。
はい、
みんな信用取引とかね、レバレッジかかった取引ばっかやってて大丈夫かいなという恐怖がちょっとあるなと。だから利下げはね、むしろ株の急落のトリガーになるんだというのをいつでも言っとるわけですね。それでなんで買いだって言ってるんだろうと。
いや、今ふといろいろ考えてたんですね、私なりにも、うん、だから今はそういうふうに言って買い買い買いって言ってて、年が明けた途端にやっぱりそれやばいっつっていきなり正月早々から株が下がるっていうような感じになるんじゃないかな。
ですか。
いや、なんか今ちょっとそういうのをね、西山さんの話を横で聞きながら、そんなことをずる一人でぐるぐる
降りてきたわけだなし、
ようからそういうわけじゃないですよ。
これで、まあそれはいいとして、25ページ。世界中の銀行が何か大きなことに備えてると。まあこれは詳しくは言いませんけど、X にね、投稿しといたんで読んでください。で、とにかく金融システムはかなり傷んでるんで、この金利上昇で。
はい、
だから、利払いも増えてるし、借金も増えてるし、銀行のポートフォリオむちゃくちゃでね、金利なんか上げとる場合かいっていう話なんですよ。で、その隣。で、債券っていうのはね、ゴールドよりボラティティが高いってことはあんまないんだけど、比嘉さんが言ってるように、
おかしい。
そう、ね、こんな捨て株みたいな債券の動き、いや、あんまり見たことないんだけど、それはね、何かが起こっとる前兆なんです。で、金融機関のね、次26ページ、未実現益、未実現損失、アンリアライズドロスですね。
はい、
評価損ですよ。
評価損は損じゃないんですよ。
それ日本人だけだから、マーク2マーケットっていうことはね、皆さん実現損も評価損も同じなんですから、この世は。で、パチンコ行って損してね、台に預けてるっちゅう人いますか、はい、後で台が返してくれると。そんなアホな話聞いたことないわと。まあそういうことですよ。で、26ページの、この図を見るとね、めちゃくちゃ増えとるやないかと、損が。で、まあ、この第3四半期で 22% 増加したと。で、ここで冷静にゼロヘッジの記事は言っとるのよ。このアンリアライズドロス、要するに評価損が問題になることはないんだと。どっか危ないという話になって初めて問題になると。シリコンバレーバンクもそうでしょ。日本だって同じですよ、全く構図は。だからこれは単なるペーパーロスに過ぎないんだと、ね、記号だと、この損は、ね、紙の帳簿上の問題でこんなもん先送りしといたら何とでもなるんやっちゅうのがウォール街ですよ。
だからアンリアライズドロスはロスじゃないんですっていうところにつながりますよそこは。
いや、だからそれ、あの、楽観主義っちゅうんですよね、そういうのをね。まあそういう態度も大切ではあるけど、相場でそれやると大体何年か1回に吹っ飛んでいくという場なんです。で、まあそんなことを言ったら、シリコンバレーバンクはなんであんな危機になったんだと、なってるじゃねえかという話でね、私はまあ、別にそのこれがすぐ問題になるとか言ってんじゃなくて、債券市場の動きもおかしいし、で株が上げてね、ゴールドも上げとるとかね、なんだかよくわからない相場になってるんですよ。で、まあこの市場参加者が減ってくるのと、一時的な需給的な要因かもわからないけど、これね、もう金利を上げようにも上げられないとこまで来ちゃったのかなと。
はい、
だから下げるみたいなことを歌ってんだけど、今度下げたらドル安になって輸入物価上がってまたインフレになると、また金利上げなきゃいけないと。どうしたらいいんですか、比嘉さん、それは。
どうしようもないですよね。だからちゃんと、ちゃんと運営して、
まあ、まだ中国だとかアメリカだとか利下げしたり利上げしたりしとるじゃないですか。日本みたいに何十年間金融政策動かさんなんてとこがね、はい、いきなり1980年以降の、金利低下トレンドはもう終わってるんだから、上げ出した時のね、このポテンシャルエネルギーというか破壊力を考えると、日本株も買えるんかいという気がね、ただでさえ円安で下駄履いてますんで、まあ、あんまりね、実は日本株に対する紹介が海外から最近多くて、なんかええ銘柄ないかと。いや、だからアメリカ高すぎるから日本株買おうちゅうポートフォリオ的なね、発想で言ってんだけど、ジェレミー・グランサムの GMO でも日本株買おうとか言ってる時代ですからね、
はい、
確かに相対的に安いっていうのはあるんだけど、まあ両方ともバフェット指数見るとアメリカも日本もほとんど変わらないし、まあなんだか難しい。ただ日本はちょっとこの円安が円高になった時に、
はい、
まあ金利上昇になった時に、まあ大変なことになるんじゃないかという感じが私はしてる。だから上田さんは春まで上げないと、4、6にしかいくら早くても金利上げないって言ってるんだから、それまでは買いだと、その理屈はよくわかるんですけどね、
そういう意味では注目、一番ね、日銀がされている、
日銀が世界のエブリシングバブルを支えてるんだから、
はい、
日銀が金利上げたら終わりですよ。で上げてもね、金融緩和はやめないとかわけのわからないこと言ってるんですよ最近、はい、だからノラクラしかね 0.25 刻みで、いやさ
0.25 なんて上げ方できないと思いますよ。 0.1 やっていくのでも相当時間かかると思いますよ。
やってもいいんですか。
なんで笑い事を結構真剣に真面目に言ってるんですけど、
だから日本は金利は上げられない国なんですよ、はい、でね、多重債務みたいになってんだけど、それは人口がピラミッドで生産年齢人口が増えていくんなら比較的問題ない、
はい、
逆ピラミッドの少子高齢化でね、 GDP の 200% を超える債務持ってるなんていうのは先がないんですよ、
はい、
ただ日本企業にはグローバルに展開してるいい会社もあるから、
はい、
ところが円安に下駄履いてイノベーションが止まっちゃってるわけや。もうコンピューターの世界でも何でも世界的にめちゃくちゃ遅れてるから、もうその餌もらったら誰も努力をしないってことですよね。ペットみたいになっても毎日3食出てくるから自助努力はしないと、そこで交代しちゃったわけですよ。まあだから円高っていうのは試練になると思いますよ、次の局面で。
はい、ここまで FX マーケットスクエアでした。
ポッドキャストで配信中の番組、高井博明と
横川楓の
お金の話。
資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2、第4木曜日朝6時に配信中。
ぜひ聞いてください。
ドクター DJ。
現役の医師がリレー方式でディスクジョッキーを務める音楽番組ドクター DJ。 懐かしの曲から最新曲、ポップスからクラシックまで、心に残る音楽をご紹介します。毎週月曜夜11時45分から。
ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。フリートーク番組七カモシカ発見伝、毎週日曜夕方6時20分から聞いてください。
マネースクエア、投資戦略。
さて来週に向けての投資戦略伺っていきます。志賀さん、来週はどうしましょう。
まあ、来週に向けてというか、
はい、
たまたま私3週連続で来ちゃってるので、先週ちょっと尻切れトンボ的に最後お伝えしてたのがポンドドルっていう話をしてたかと思ってるんですね、はい、だからまあそこをお話ししようかと思うんですが、まあ、これポンドドルの日足のチャート出してます、はい、で一番左のかなりポンドが売られてた局面ですね。なんか女性の首相がイギリスで誕生したなと思ったらいつの間にかいなくなったと。
トラスさんですね、
はい、
6週間で辞めた。
この間なんか脇林さんがそれに対してなんか 親父ギャグ的な発想で返してくれまして
です津田さんが、いや何もやっとらすって津田さんが言ってましたねってお話をしたんですよ
で、まあ、ここの安値と今年の高値の、まあ、半値押しぐらいが 1.176 ぐらいっていうところ、まあ、ポンドドル、この辺までの、まあ、下げを一応考えておけばいいのかなというところで、まあ私なりに考えたのが次のページですね。こういう設定いかがでしょうというところが、まあ、レンジ的には 1.2 から 1.3。ちょっとだからこれはですね、あくまでも、テストケース的な仕掛けになってますと。本来であれば、これ 1.3 のちょっと上ぐらい、ぐらいを抜けていく局面があったら、ちょっと本格的に考えてもいいかなというような、あれなので、あくまでもその下で今、トラリピの買いを組んでるという言い方になりますので、まあこれで、まずはお試しをしてみてはいかがかなというのが一つですと。
はい、
で、ここに関しては、だから、なんて言えばいいのかな、利益値幅も今これ 0.005 って、なってますけど、最近の動きでもしかしたら 0.0055 とかになってるかもしれない。そこはですね、うまく、ATR の日足と4時間足の平均値、ここでですね、はい、まあ、セットするときに確認をしていただければかなというふうに思ってますし、あと、これポンドドル、買いから入るっていうことは、スワップに関しては支払いからのサイドなんですね。で、そうすると、まあ、スワップ負担なのっていうふうに思われる方いるかもしれないんですが、実はこれがですね、1万通貨あたりで見た場合の、まあ、当社の、負担の部分なんですけど、今日だと23円っていう感じなんですよ。
はい。
で、実はこの金額、じゃあ、大きいのちっちゃいのって考えたときに、OG給与、なんかの買いと比べてみましたと、
はい、
今日ちょっと OG 給下がってるな、19円に下がってるんですけど、ちょっとその前とかって20円超えてたんで、それだったらそんなに差がないんじゃないのと。で、
石原さんさ、ちょっと気にかかるんだけど、うん、そのレンジの計測の方法っていうのは発表しとんの？その ATR の平均値云々っていうのはお客さん自分でできるの？
だってチャートで見れば分かりますよね。
ああ、なるほど。
だから、それの日足の右端の方にポチッと当てて、
ああ、なるほど。
4時間足に変えてもらってというところで。で、
そのノウハウは、マネースクエアで説明してるんだ。
まあ、大丈夫でしょう。うん、チャートを見ることができれば、それは大丈夫ですというところ。で、だからそう考えると、これね、あと、その ATR の部分で見れば、ポンドドルってやっぱり、この組み合わせで見ると、値幅はそこそこ出るんですよ。ユーロポンドは値幅が出ない。そういうところを考えれば、その値幅があるんだったら、十分そのスワップの負担分っていうのは吸収できるだろうというところで、まずはこの部分からのスタートをやってみてはいかがかなっていうのを、今週のアウトルックセミナーでも初めて、
はい、
一応ちょっとご披露したんで、まあ先週ちょうどラジオでなんか尻切れトンボで終わっちゃったんで、一応今日ご案内をさせていただきました。
うん、なんかウォルマートでしたっけ？もうなんかデフレみたいなワードが出てきたじゃないですか。うん、で、イギリスが書いて、イギリスの方はどうなんだって言ったら、インフレまだ高い状況じゃないですか。
経済はね、もうどこも無茶苦茶で、国民の半分以下はもう貧困に苦しんでるんですよ。
うん、
だイーロン・マスクとジェフ・ベゾスとビル・ゲイツだけが景気って言ってるじゃないですか。あとはまあ証券会社とかね、コンサルとか、まあちょっと高級取りのやつは、調子がいいらしいけど、まあ、あとはもう、おっしゃ知るべしですよ。
なんかこの 1.3 そのレンジ設定したところで超えてきたら、またこのメンテナンスじゃないですけど、ま
あ、だからこれ比嘉さん的に言うとね、いえ、ポンドがいいって言ってんじゃなくて、ドルが売られるっていう、
そういう
発想だよね。
そういう発想だと思います。だからまあそういうところで言うと、いや、これ来年に向けて意外とうちの宮田が結構注目してる通貨ペア、
はい、
だからそこでじゃあそれをどうトラリピに落とし込めるかっていうのを考えたのが一応さっきの、
うん、
プランなので、
これは別にそうなん
です。あくまでも世界戦略に乗ってますよとか、そういうものの類ではないと、うん、なので、まあ、この番組の中とかでも 今後そのあたりはお伝えできるんじゃないかなというふうに、
また変化があった場合、
もちろんです、あの、はい、言ったら言いっぱなしではありません。
はい、わかりました。ということでドル円現在148円の1718あたりと、ちょっとドル高円安方向に触れてきたかなという感じがします。今日ここまでのお相手は
西山幸四郎と
マネースクエア日賀博士と
若林理香でした。
さようなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。